真実の世界から虚の世界に転落した原因ね、新たに神様の愛のプレゼントを受け直す誠の感謝の生き方を忘れて、プレゼントを掴んで自分のものにしてしまうというね、思いの残像の中にはまり込んで虚の世界に転落するね。誠の感謝と誠の恩返しを忘れたために虚の世界に転落して何億年以上さまよってきたんだよ。でもそれも全くの無駄っていうわけではない。虚の世界を体験することによって真実の世界の幸せが大きくなる。虚の世界のマイナスを、地獄の苦痛を体験することによって真実の世界の幸せがどれだけ大きくなるか計り知れない。ただ虚の世界にとどまってたらダメよね。早く真実の世界に戻らないとダメ。もし無限の思いをため続けて虚の世界に転落して地獄で苦しみ続けている自分がいてたとしたときにね、その自分は自分一人の力では絶対抜け出せない。大勢の縁ある神々が助け続けてくれて、やっと地獄から引き上げてもらえるね。そして真実の世界へ戻るための大きい助けを与え続けてくれる。感謝の前乗りを祈れるようにしてもらったのは、大勢の神々の無限の助けのおかげなの。半端な助けじゃない。祈り続けてくれてる。助け続けてくれてる。大きい思いを消し続けてくれてる。真実の世界からの助けも大きいけども、虚の世界のいろんな神々の助けも大きい。自分の背負った思いマイナス借財っていうのは、自分一人が背負ったらその重みで地獄に落ちて何億年以上地獄の苦痛を味わうのよね。でもそれを身代わりに振り返って肩代わりして軽くしてもらって、それで消し続けてもらって助け上げてもらっている。すべてのマイナスはみんな自分から出たマイナスよ。誠の神様には一切のマイナスはないね。誠のプラスだけ。それも最高のプラスが無限に無限に循環しているだけ。どこにもマイナスなんかないのに。すべてのマイナスは自分のマイナスの言葉から出発して、マイナスの言葉で作り上げたマイナスばっかし、それを無限にいっぱい積み重ねてしまったら周りが地獄絵図になる。それは言葉選びが間違ってただけの話ね。でもそんなマイナスは誠の神様の世界から見たら本当はないのよ。誠の神様を受け入れてないだけの話なの。無限分の1の、もっと小さい無限分の1のほんのちょっと誠の神様のプラスのプレゼントを受け入れるだけで今日の世界のマイナス全部消える。今日の世界のマイナスなんて本当は実体がないの。そこにプラスがないというだけね。神様の世界のちっぽくなプラスもないというだけの話だ。だから誠の神様のプラスのプレゼントを受けようとすればいい。 これはありがとうございますを神様に捧げて、神様のプレゼントを受ける生き方や。最初は何の意味もわからなくていいのよ。ありがとうございますを唱えて捧げ続けるだけで、誠の神様に何があっていくの。そして誠の神様の助けを受け続けることができるの。そして全てのマイナスを消し、思いを消し、この世界を消して真実の世界に戻してくれる。でそこへ入ってさらにレコ構造的に大きな助けを与え続けてくれる。だから大事なのは誠の神様への恩返しね。ありがとうございますって唱えるのは、ありがとうございますを捧げるのは、誠の神様への恩返し、誠の恩返しの、誠の恩返しの心さえしっかりと握ってたらいいんだ。そしたら一大循環の姿の中へ溶け入っていく。呼吸でも吐き出さないとダメね。求める心は吸うばっかし、これでは循環しないのよね。吐き出すことによって新しい空気が入ってくる。恩返しすることによって神様の助けが入ってくる。過去をつかむ必要はないんだよね。過去をつかむと循環の流れを止めてしまうの。つかんで自分のものにした、それだけが自分のものになるだけで、循環してくるものを受け損なうのよね。だから過去をつかむ必要は全然ないのよ。常に新しいものを受け直す方が大事。循環の流れのままに新しいプレゼントを受け続ける方が大事なんですね。過去をつかんだら一回きりなのよね。それだけしか受け取れてない。ありがとうございますっていうのは、そういう意味では神様の呼吸よ。吸う手を吐いて、吸う手を吐いてってね、吸いながら吐き、吐きながら吸ってる。一大循環の血液の流れのようなもんよね。心臓のポンプで送り出してくるだけではダメなのね。循環しない。細胞が受けたものを送り返さないとダメよね。恩返しに来て循環が正しくなっていく。この世でも求める心を生きた時に行き詰まる。でも恩返しに生きようとしたらすぐ道が開ける。誠の神様を相手にする恩返しでなかったも、この世の浅い小さい恩返しの生き方でも道が開けていく。恩返しっていうのは循環を正しくしていくんだよね。循環さえ正しくなっていけばね、誠の神様のプラスの循環の姿を映し出されてくる。五欲の心を満足させようという生き方は間違いよね。贅沢に生きようというのは本当は間違いなんだ。それで幸せになれるかと思ってね、手に入れたものはみんな大きい借金の上で掴んだものなんだ。だから今の世の中がみんな幸せになろうとして逆の生き方をとっている。本当に必要なだけでいいのよね。電気の問題も同じよね。 なぜ太陽が毎日出てきてくれるのかって考えたらわかるよね。みんな太陽と共に起きて昼働いたらいいんじゃない、ね、太陽が沈んだらお祈り三昧に行けたらいいんじゃない電気いらないね夜中ちょっと明かりが欲しかったら月明かり星明かりたらいいんじゃない。本当に必要なものは自然循環の姿で与え続けてもらっているんだよ。この世の共同世界でもそうやね。それが映し出されてるんだよね。でもそれを狂わすのが贅沢三昧をしたい右翼の国王なのよ。波を荒く立てて自然循環の姿を見失わせてるの。だからもう一度必要なだけで満足できる元の原点に戻るっていうのが一番大事なの。本当は何もなかったも生きられるの。必要なものは循環しているの必ずね。昔から心の安らぎをね求めて修行する人みんな過去世の無限の借金を返すために苦難の道を選ぼうとする。至難八苦を与えためっていうのもそうよね。借金返しをしようとする、また苦行に励もうとするね。苦行に励むことも借金返し、五欲の心を消すためなの。そしたら波立たない心に戻れるの。必要なだけで満足できる自分に戻るのよね。本当に必要なものわずかよね。健康を維持するために必要な食べ物ってわずかよ。ご馳走いっぱい食べたら病気になる逆にそうよね。服も同じよね。必要なものだけっていうのはわずかやね。わざわざ着飾ったって自分が変わるわけじゃないよね。虚栄心の満足だけじゃない。人はあの人素晴らしい服を着てて素晴らしいなんて言ってくれないよ。羨んで悪く言うだけよ服だけは美しいけど中身はどうなのっていうそんな感じよね。だから虚栄心を満足させたって幸せじゃないね。財産を要件作って豪邸に住んだって誰もその人をね褒めてなんか触れない。陰で悪く言われてるだけよね。本当の五欲の満足だけで終わってるじゃない。五欲に負けて幸せには絶対なれないよね。必要なだけっていうのは欲じゃないのよね。神様からのプレゼント。食べるものも同じよね。必要なものはちゃんと循環して与えてもらう。贅沢にご馳走を食べ続けたいなんていうのが欲なのよ。服装も同じよね。必要なものはちゃんと与えてもらうね。着飾って人に自慢したいっていうのは贅沢。欲の心だ。すべて必要なのは与えてもらって感謝して受けて喜ぶのがいいの。ただ必要以上のものは良くない。でも今の世の中は必要以上のものを10倍贅沢に使い捨てているの。人の側から見たら人間同士が助け合って与え合って生きているように思うんだけど、大自然から見たら 奪われてるって、人間に奪われてるって、本当にそうよね。人間が大自然から奪い取ってるものが全てよね。それで人間だけが幸せなんだって絶対ありえない。大自然と本当に生かし合って助け合って支え合ってね、みんなが幸せになるような生き方でない限り本当に生き方じゃない。大自然と本当に調和した生き方になったら地震なんか絶対起こらない、台風なんか吹かない、本当に調和する。奪い取った分だけ奪い取られる。人の心さえ必要なだけで満足できる本当の調和した心になれたら、雨が降るんでも必要な時に必要なだけ降るのね。週1回か2回夜中の人の迷惑にならない時にちょっと潤すような雨がスッと降るだけね。それで大自然の全ても生かされ喜びね、マイナスは一切ない、そういう振り方よね。やっぱり人の心を映し出してくる。だから自然災害が偶然に勝手に来るんじゃない、ね、みんな人の心が生み出してる、作り出してる、呼んでるのね。だから贅沢をやめるだけで自然災害消えるよ。だから恐れることなんて本当はないのよね。過去の積み重ねたマイナスがどれだけ大きかっても、贅沢をやめて感謝に恩返しに生きるようになったら、神様が全部肩代わりして消してくれる、簡単に消してくれる。過去の全部自分で清算しなければならないんじゃない。本当に必要なだけで満足できて恩返しできる自分になれたら、神様の方は助けたくて仕方がないのよね。いつ助けようかって待ってるのよ。ただ助けていい時に助けなかったら、その助けはみんな無駄になるのよ。贅沢三昧に生きようとする人を助けたってずっと同じこと繰り返すじゃない。大自然を破壊し続けるじゃないね。だからそういうのを助け続けたって反省も何もしてくれない。だから本当に大自然を守ろうという気持ちがあったら贅沢しないよね。だからそれを実際神様に示さないとダメよね。だからちょっと贅沢をやめたらいいね。な、神様は認めてくれる。そして全体のために恩返しに来たらいい。ありがとうございますを捧げたら、神様の大きい助けはいつも降り注いでるのを受け取れなかっただけだから、受け取れるようになる。そしたら感謝の前塗りの最終奥義まで伝授してもらえるようになる。必ずね。本当の最高の幸せを味わえる自分に必ず変えてください。誠の神様は厳然と今ここにまします。これが本当の自分の今の信念に変わらないとダメですね。昨日の世界あるなんて思わんでいいよ、もうね。誠の神様が厳然と今ここに増します。断定的に言葉を使い続けるのが大事なんで、誠の神様だけ、誠のプラスだけ、一大循環の姿だけ、ただひたすらありがとうございます、 これ以外必要ないねん。本当はもう過去をつかむね、生き方は全部捨てないとダメだから、暦が消えないとダメなの。新たな今の一瞬一瞬、神様のプレゼントを受け続けられるようになったら、暦はいらなくなる。過去を一切捕まわない。暦の消える時期が来るの。みんなが今の一瞬を新たに受け直す生き方に変わっていく。肉体の自分を生きるんじゃないのに、誠の神様としての自分を生きるように変わっていく。大きい生き方に変わる。今日の世界のこの世を変えようなんて思わんでいいね。真実の誠の神様の世界に戻るだけ。戻るというよりも、今ここに厳然としてある。受け入れるだけなの。今日の世界はないの。誠の神様の世界だけがあるの。一大循環の姿だけが厳然と今ここにあるの。誠の自分とは何か。誠の神様の一大循環の姿を新たに受け直すだけの自分。誠の人生の目的とは何か。誠の神様のプレゼントを大きく大きく受け続けること。ただひたすら一心不乱にありがとうございます捧げ続けるだけでいいね。そしたら思いが消えて、今日の世界も消えて、誠の神様の一大循環の姿の中に溶け入った自分に気づく。ただプラスだけ、誠のプラスだけ。相対の両極に分かれて対立するプラスじゃないのよね。比較上のプラスじゃないのよ。循環するプラスは誠のプラスよ。プラスだけのプラス。誠のプラスしかない。本当に誠のプラスしかないのよね。その言葉通りに受け取るの。だから正しい言葉を駆使するっていうのは大事よ。誠の神様だけ、誠のプラスだけ、一大循環の姿だけ、本当のプラスの言葉を駆使しないとダメ。言葉通りのものを受け取るの。感謝の前祈りの最終奥義、奥義のありがとうございます必ず伝授してもらえる。最高の幸せな自分に戻れる。必ずなるの。これは今まで神様の世界から演者を救うためにありがとうございますを無限に無限にいっぱい支え続けてくれたおかげで、みんなが本当の世界に引き戻してもらえる。その恩返しに生きるのも一人一人の責任。ひたすらありがとうございますを感謝の前祈りで捧げ続けることは恩返しの大きい働きですね。次回のありがとうございますごまもさらに大きい働きのごまたきになると思う。一回一回が大きく変化してきてる。この世の人の数だけ見ると数えるほどかもしれないでも違うのね。神様の世界から見ると人間人間にいっぱい神様が応援してくれてる。演者も無限人間いっぱい救いの道へ引き上げてもらっている。 じゃあ、ありがとうございます。